140ページのアウトオブアウェアネスからです。すごい、私間違ってないよねと思ったんですけど、すごい短くて、そんな1時間も多分できないと思うんですけど、よろしくお願いします。アウトオブアウェアネス、まず、このアウェアネスっていうのをなんて訳そうと思いながら、それを外側って訳すのがいいのか、なんかその辺もちょっと、迷いながらだったんですけれども、すいません、私の資料がその訳を載せてなかった。意識の外っていうふうに訳してみました。また、後から、この方がいいんじゃないみたいなのがあれば教えてください。お願いします。では、早速始めます。It is strange how little people are aware of what they do, for one would think they know themselves very well. 人は自分のことをよく知っていると思っているはずなのに、自分のしていることに気づいていないのは不思議です。It seems that people have a picture of themselves painted in oil and glued to their noses. 人々は油絵で描かれた自分の絵を鼻に貼り付けているようなものです。What they see are spots of various colors, a procrastination spot,An envy spot and so forth. 彼らが見ているのは先延ばしのシミ、妬みのシミなどなどです。They see their spots, but they have no idea how these spots fit into the picture of the whole. 彼らはしかし、そのシミが全体像の中でどのように位置づけられるのかはわからないのです。Thus, they know something about themselves, but they do not understand themselves. このように彼らは自分自身について何かを知っていますが、自分自身を理解していません。In order for them to make it possible to see what they are doing, they have to understand how all these things fit into their own pattern.自分たちが何をしているのかを理解できるようになるためには、これらすべてのことが自分たちのパターンにどのように当てはまるのかを理解する必要があります。For instance, people would not be envious if they didn't be that the world owned them something, not that they owned the world something. 例えば、世界が自分たちに何らかの借りがある、自分が世界に借りがあるのではないと信じていなければ、人は妬んだりしません。自分のことが、よくわからない。もう前回、彩子さんが担当されたところでも、心理療法家とか、カウンセラーとかと対話をしながら、自分自身を知っていくっていうこともして、話をしてたと思うんですけれども、やっぱり自分を知るということ、自分が自分を知るということが難しいっていうことなんだなというのを思いました。で、ジッヒャー先生が書かれているその、表現ですね。油絵で描かれた自分の絵を鼻に貼り付けてるようなものですっていうのがすごい面白いなと思ったんですけど、何でも油絵じゃなくても絵でも目の前に持ってくると全体像は分かんないし、なんかよく分かんないですよね。だからそういうものっていうふうに表現しているのがすごく面白いなと思いました。で、あと、一つちょっとよくわからないなと思ったのが、世界が自分たちに何らかの借りがあると信じていなければ人は妬んだりしませんっていうところが、ちょっと私には、どういうこと、具体的にどういうことなんだろうというのがピンとこなくて、世界が自分たちに 何らかの借りがあるだ、世話になっていると、あの、だから世界がなんか自分なんかしてくれると思ってるってことなんですかね。で、そうじゃなければ、あ、世界が自分に何もしてくれなければ妬んでしまうっていうことなんですかね。ちょっとそこが、あの、どう理解したらいいんだろうっていうのがはっきりしませんでした。はい。まあ、ちょっと私の担当ここだけで合ってますよね。ちょっと大丈夫かなとか思いながら。あの、訳語とか、その訳とか、あるいは今話したこととかで、あの内容とかで何か皆さんからお話ありますか？
すいません。いいですか？
はい。
あ、私、後半、あやはさんが後半ちょっとよくわからないっておっしゃったところも、私もちょっとよくわかんないなと思ったんですけど、その前の、うん、あの、人々は油絵で描かれた自分の絵を鼻に貼り付けているようなものっていうのが、なんか、あの、比喩的なこう表現としては、あの、自分のことって自分では分かんないよねっていうことを言いたいんだろうなっていうのはあの分かるんだけど、その具体的にその、自分の絵を鼻に貼り付けているっていう状況がちょっといまいち意味が分からなくてあの、お面のようにつけているっていうことを想像しているのか、あのそうじゃなくて、近くで見すぎていて見えないよっていう意味なのか、ちょっとその辺がなんか私どう解釈していいのかここよくわかんないんですけど。
ああそうか、そうですね。私はもうあの例えば自分の手を鼻に持っていくと、
うん、
手の全体は見えないし、その手のシワとか見えないですよね。ぼんやり指は見えるんですけど、だからそういうことかなと思って、そのまあ何でも、うん、本とかでも絵もそうやし、こう鼻にこう貼り付けるとなんか赤いものとかは見えるけど、それがこう全体の中で何を意味してるのかとか、そもそもその赤いものが何かとか分かんないっていうことを言っているのかなと思ってました。
近くに寄りすぎていて、あの、うん、見えないというようなところですかね、
うん、と理解しましたが、うん、
なるほど。はい。
何か、こうじゃないかというのがありましたら、よろしくお願いします。
はい、あの、いいですか？
はい。
私もその全体像が見えないんだっていうことに関しては、あの、今、相原さんと真由美さんおっしゃったことを同意するんですけど、ただ、先延ばしのシミとか、妬みのシミっていうのがね、よくわかんないなと思ったんですけど。
そのここ私こういうふうに理解したんですけど、まあ、あの絵を目の前にこう持ってきた時に赤いシミは見えていて、まあ、それはその全体像の中ではこの人は先延ばしをすると、何かがあった時に先延ばしをして自分でその責任を負わないようなことをするっていうのが、本人はその先延ばしをすることは分かっていても、なんでそうするかとか、そういったことは分かってないっていうことかなと思ってました。なんか、あの、いかがですか？皆さん、あの、私はこんな風に読みましたみたいなことがあれば。
なるほど、なるほど。そしたら、シミは、あの、シミの意味は分かってるけれども、全体像の中でどのように位置づけられるのか分からないって書いてあるから、そういうことなんですかね。
かなと思いました。
はい。私も今度このその油絵で描かれた自分の鼻に貼り付けているところがなんかお面のイメージを持ってしまって、だから逆にその近くで自分の絵を見ているっていうのを聞いて、あ、なるほどって思ったんですけど、でもそれ、うん、その方がなんか意味が通るかなって思うんですが、でもそれとなんか次の市民の話がなんか私にはちょっとつながりがよく分かんなくて、ただその市民の話と次の市民が全体像の中でどのように位置づけられるのかが分からないのですは完全につながりが理解できるんですけど、だから2つ目の文がその油絵を貼り付けるという文がこのどういう意味を持ってるのかがよく分からなかったです。
皆さんいかがでしょう。
はい、はい、私もよく分からないまま、皆さんのお話を聞いてたんですけど、これ普通ピクチャーって言ったら一瞬写真って思うんだけど、これが油絵なんですよね。だからそういう意味で言っても大変不正確な肖像であって、だからそのいろんなスポットが、その人の気にしているスポットだけこうなんていうのかな、目立つ色でこうバンバンとこう描かれていて、だからそれが鼻先に貼り付いているからますますそのスポットだけが目立ってて、っていう感じなのかなとちょっと今思っています。
あ、なるほど、
うん、
ああそっか、
なるほどね。だからそれで、自分の、悪いところっていうことになるんだろうか、先延ばしのシミとか妬みのシミとか自分が気にして問題点だと思ってるところだったりするのかな、それが自分には見えてるけど、その全体の中でそれがどういう役割をしているかは私分からんっていう話なんですかね。
なるほど。ありがとうございます。ありがとうございます。あとですね、最後のこの世界が自分たちに何らかの借りがあると信じていなければ人は妬んだりしませんっていうのが、だいぶ考えたんですけど、なんだろうなと思ったんですけど、だからここもこう、こういうことじゃないかとかありますか？
はい、これもよくわからないまま言うんですけど、ワールドっていうのをピーポーってちょっと置き換えて考えたらいいのかなって、世界が大手、借りが、世界に借りがあるとか、世界が何かこう、なんていうのかな、なんかおかげを被っているとかじゃなくて、その人が、相手が、で考えたら、少し分かりやすいかなと思ったんですけど、どうでしょう。
あ、そうですね。それだと、随分と分かりやすい気はします。
あ、すいません、ここ基礎的なその英文法の知識がちょっと分からないんですけど、その The world owes them something っていうのは、世界が彼らに負うということですか？どうなるんだろう。借りが、どっちが借りを持ってて、どっちが借りがあるのかな。どっちが貸してて、どっちが借りてるのかな。この文型だと。どうなるんですかね。SVO。
私も今辞書を見ながらですけど、他動詞の場合、これ他動詞ですよね。だから、うんうん、二重目的語を伴って、
うんうん、
成果恩恵などを負っている、おかげを被っているとか、だからワールドが主語で、オブが
彼らに何かを、
そう、デムがデムとサムシングがそれぞれ目的語ですよね。だから世界が主語ですよね、
うんうん、世界が
デムっていうのはこの自分のことですよね、きっと、
うんうん、世界が
自分にっていうか
自分に何か借りがある、自分が世界に借りがあるのではない、
うん、
ってことは、自分が世界に借りがあるっていうのは貸してんのは世界だから どうなるんだ、世界が自分たちに何か貸してくれているんだと信じてなければ妬んだりしないということなんだろうな、信じていなければ、信じていれば妬むってことか。
いいですか？
はい、お願いします。
確か最初の説明に相原さんもちょっとおっしゃったと思うんですけど、私の理解は、やっぱり世界が自分に、なぜか、すべき、してくれるはずのことをしてくれない。っていうことだと思うんだけどな、だから世界に貸してんだけど世界が返してくれないから、ね、妬んでるんじゃないですか。で、まあ、妬むというのはひょっとしたら自分には返してくれないのにあの人たちには返してるじゃないかみたいな、
っていうことですかね。ごめん、何か難しい。
基本的には私もそう思います。相原さんが解釈しておられる訳で大体いいんではないかと思うんですけど、はい、つまり、はい、世界は自分にもっと何かしてくれるべきなのに、世界か人々がね、してくれるべきなのに、してくれるべきだと思っていないのであれば、恨むことはないってことだから、うんうんうん、だから借りがあるのにしてくれないと思っているということですよね、きっとね、うんうん、
そうですよね、うん、はい、ありがとうございます。その他でなんかこの、本文のところでお話ありますか？よろしいですかね。では、ここ実写先生が、まあ、自分のことは自分ではなかなかわからないんですっていうことを書いてはるんですけれども、じゃあなぜ自分で自分のことがわからないのかっていうのをいろいろこう考えてみたんですけれども、まあ、資料の方は、それをこういろいろといろんなこう資料を見ながら考えた内容です。で、まあ、結果として、まあ、なんかまだまだ、なんかなぜ自分で自分のことがわからないのかっていうのをはっきりこうですっていうようなことは私の中では構築できなかったんですけれども、まあちょっとこれから資料を見ていくんですが、 よく言われ、まあまあ、どうしようかな。あ、そっか、じゃあ、すいません。資料の1位に移りたいと思います。で、まず一番最初は、野田先生の、アドラー心理学を語るの1位のところに出てきた内容なんですけれども、ここをどなたか読んでいただけないでしょうか。
はい、読みます。
お願いします。
どこで自己分析でもって性格を改善することはできるんですか？の、自己分析を通じては性格は変わらないというのがアドラー心理学のオーソドックスな見解ですし、私もそうだと思います。様々な心理学、次の質問。様々な心理学の流派で自己分析を進めているように思いますが、答えが、アドレリアン、アドラー派の心理学者は、自己分析は進めません。それどころか、特に初心者には禁止しているぐらいです。それはまたなぜ？いわゆる自己分析では自分を知ることはできない。初心者だけではなくて、誰も自分の力だけで自分を知ることはできない。自己分析はそもそも原理的に不可能なんですよ。初心者はそのことを知らないで自己分析したがる。だから禁止しているんです。不可能なことをしようとして無駄なエネルギーを使わないように親切に言っているんです。熟練者になると自己分析が不可能なことを知っているから別に禁止しなくてもやってみようとしない。次の質問が、やや意外なことを聞く気がします。で、なぜ自己分析は不可能なんでしょう？答えが、等覚バイアスということを言ったでしょう。我々は色眼鏡をかけているわけね。その色眼鏡を通して自分の色眼鏡を見ると、二重色眼鏡で何が何だかわけがわからない。かっこ笑い。質問で、なるほど。では、どうすればいいんですか？答えが、だから自分自身を知りたいと思うのなら、自分と異なった色眼鏡をかけている他人に、私は一体どうなっているのと聞いてみるしかない。バンデンベルクというオランダの精神科医が、意識とは周りの人々はよく知っていて、自分だけが知らないもののことだと言っていますが、全くその通りだと思います。だから私なんかも時々困った問題があると、自分で考えないで仲間に相談するわけね。こんなことがあるんだけどって。すると、それ、いつものお前のライフスタイルじゃないかって言われたりして、それはそうだとしか言いようがない、かっこ笑い。ちなみに、性格のことをアドラー心理学ではライフスタイルって言うんです。質問者。そうですか。自己分析は全くダメですか？答え。知的に自分を分析してみても何も起こらない。知的に自己分析して、これが自分の性格だと思っているものは多分間違っている。だから性格そのものの分析とか、現在直面している問題と性格の関係とかは、誰かに分析してもらうしかない。でいいのかな？
あ、ごめんなさい。ちょっと雑音が入るのでと思って
ます。はい。
失礼しました。長いところありがとうございました。はい。そうですね。野田先生のアドラー心理学を語るでは、等覚バイアスの話が出てきていて、でもそもそも自分は自分で見たいようにものを見ていて、それを通して自分を見るっていうのは、もう二重で見ていて何が何だかわけがわからないと。で、自分のことを知りたいと思うのであれば、誰かと会話をして、相談してっていうことをしないとわからないっていうことが書かれていました。で、ふむふむと思い、等覚バイアスって、昔は多分よく使われた言葉で、今は実際その等覚バイアスっていう言葉を実際使うことっていうのは少ないと思うんですけれども、その等覚バイアスについてっていうところを、 横山さんが11月に担当されたところ、変更した頭角っていうところを担当されていたので、そこの翻訳を引用させていただきました。そもそも頭角バイアスっていうのはどういうものかっていうことを、持ってきました。ここもどなたか読んでいただけないでしょうか。
はい、じゃあ読みます。
はい、お願いします。
例えば、ある人がプリズムを通して光を見るとしよう。その人は、プリズムを通さずに見る光とは違う形で光を見ることになる。その人には光が違った色のように見えるだろう。人が人生のパターンを作る、あるいは見つけると、物事や人生をそのようなプリズムを通して見る。ある特定の角度から物事を見るのだ。これは現実とは何の関係もない。関係するのは、彼の過去の経験、あるいは彼のパターンが彼に見させるものだけである。これが変更した頭角と我々が呼ぶもの、すなわち人は全ての出来事を自分自身の意見に基づいて解釈し評価するということの例である。変更した頭角は人々の発言や聞き間違い、物事全ての解釈の仕方に見て取ることができる。これは現実とは何の関係もないが、彼らの原型とパターンには合致する。変更した頭角は様々な状況で繰り返される。なぜなら人は現実でなく、彼らの動きが目指している、あらかじめ持っていた原型に向いているからである。人はそれぞれ子供の頃に自分が生まれてきた現実全体から小さな切片を切り取って、今やその中で動こうとするのである。
はい、ありがとうございます。なので、その出来事を自分自身の意見に基づいて解釈し評価してそれを取り入れて、それを自分のそのパターンとするっていうことで、それで物事を見ているので、実際こうで起こっている出来事っていうのはもうありのままに見ると全然そんなことはないのに、自分にとってはとんでもないことなのかなと、とんでもない出来事に移るのかなというのが、こう自分で自分のことがわからないっていうことっていうのを思いました。で、あれ、私とこれ丸原の話したのかな。例えば、最近、ヤフーニュースで、マルハラって言って、句点、句読点の句点を、短い、上司とかと、こう、チャットでやり取りするのに、承知しました、丸とか、わかりました、丸とか、いう、その丸が、なんか、突き放されてるような気がするとか、すごい冷たく感じるって言って、その若い人が困惑したりとか、それをハラスメントだって言ったりするっていう話をヤフーニュースで読んで、ええー、って思ってたんですけど、なんかそれもだから、その受け手側はなんか勝手な解釈をしてるわけですよね。それをその相手がどうあるとかじゃなくて、自分の見たい世界を自分が見たいように見てるっていうことなんだなというのは思いましたが、結局それが当たり前の、それが当たり前の世界で、来ているので、それ以外の可能性があるとか、世界、まあ、人々とか世界はそれ以外のパターンもあるよっていうことがなかなか理解ができないんだなというのが、まあ、面白くもあり、まあ、そういうふうに考えるんだなというのを思いました。で、まあ、資料の3に関しては、これ私前に6月に担当した時に持ってきてたところなんですけれども、ちょっとここを私読みますが、それ以外の選択肢がないっていうことをここには書いてあります。 まあ、これ原型プロトタイプのことなんですけど、すなわち目標を具体的なものにするパーソナリティが形成されるとき、目標に向かう方向線が確立され、個人ははっきりと方向づけられます。まさに、この事実によって後の人生で何が起こるかを予言できるのです。個人の頭角はそれ以後必ずこの方向線によって確立された型にはまっていくことになります。子どもは任意の状況をあるがままには見ようとはせず、個人的な頭角の枠組みに従ってみます。すなわち状況を自分自身の関心という先入見に基づいて見るのです。はい、なので、まあ、これ相対的マイナスから相対的プラスの方向って考えたらいいのかなと思うんですけれども、まあ、その方向でしか物事を見ない、あるがままには見ようとしないで、それを確立すると、それ以外の、考え方とかパターンとかがあるっていうふうにはなかなか思えないために、まあ、なんか自分がやることっていう、その行動っていうのはもう当たり前すぎて、改めて考えないしっていうことなのかなというふうに思いました。なんか喋ってる、すいません、なんか考えながら喋ってるので、ちょっとしっちゃかめっちゃかでうまく伝わってる自信はないんですけれども、すいません、今ここまでで何かお話ありますか？はい、すいません、ちょっと何のこっちゃって感じかもしれないです。では、資料の4に移りたいと思いますが、これは野田先生 の基本前提の歌の35下から44下です。で、まあ、ここはその、まあ、なぜ自分のことは自分でわからないのかっていうところから、まあ、なぜ自分のパターンができるのかっていうところにちょっと移っていっているので、最初の私の疑問の答えというわけではないんですけれども、これは皆さんよく読まれているので、ちょっとこのまま行こうかな。何を喋ろうとしたんだっけ。そうですね、自分の行動パターンっていうのは、そのさっき言ったその一つの方向性を持って、その何が起こるのかっていう、こう自分が対応したら相手はこう出てくるから、それ自分はこう対応できるっていうような、こう予測の中でやっているので、違うパターンを選んだ時に相手がどう出るかわからないっていうのは、予測の範囲外だから、なかなかそのパターンを変えるのは難しいっていうことだと理解をしているんですけれども、そういう意味でもやっぱりその自分のパターン以外のものを改めてやるっていうことは難しいんだろうなというふうにも思います。はい。はい。で、ちょっとすいません。基本前提の歌はちょっとこのまま置いといて、資料の5に、移りたいと思います。で、 最後は自分たちが、これ最初の鍵括弧は、本文のところで、自分たちが何をしているのかを理解できるようになるためには、これらすべてのことが自分たちのパターンにどのように当てはまるのかを理解する必要がありますと、あって、まあ、これについてどういうことかなっていうのをいろいろ考えていて、で、まあ、私的意味付けのことを言っているよねと。で、自分自身は私的意味付けっていうこと、自分の私的意味付けを自分で知ることっていうのはすごく難しくって、それは、例えば心理療法であるとか、そういった中で、セラピストさんと話した中で、こう、形作っていくもの、発明されるものみたいな会話も、以前もあったと思うんですけれども、発見されるものか、発明されるものか、あれごめんなさい、っていうのがあったと思うんですけれども、私的意味付けで、野田先生の補正校をこう、検索している中で、ちょっと、どんなふうにこう考えていけばいいのかなというのを引用してきました。どうしようかな。これもお手伝いいただいて、最初の2段落をどなたか読んでいただけないでしょうか。
はい、読みます。
お願いします。
補正項のところからでいいですか。
はい。
はい、では人間行動の冗長性の最小単位は相対的マイナスから相対的プラスへの目標追求であることを書いた。その最小単位が繰り返されるわけだが、よく似たものが繰り返されるので冗長性ができる。毎回全く違う相対的マイナスから全く違う相対的プラスに向かって全く違う対処行動を繰り出すなら冗長性はできてこない。実際には似たものが繰り返される。それはどうしてか。相対的マイナスイコール劣等感も、相対的プラスイコール仮想的目標も、同じ価値観イコール知的感覚の否定面と肯定面だ。ある単位、イコール、相対的マイナスから相対的プラスへの目標追求を作り出している知的感覚と、その次に来る単位を作り出している指摘感覚とが同じなら、その2つの単位は似たようなものになり冗長性ができる。実際に観察してみると、1つのエピソードの中では1つの指摘感覚が使われ続けるので、その結果行為の連鎖イコール行動は冗長になる。注略、冗長性のあるものは予測ができ、冗長性のないものは予測できない。あるエピソード内の行動について冗長性があるのは、そのエピソード内で同じ指摘感覚が使われているからだ。むしろ同じ指摘感覚が使われて冗長性があるから一つのエピソードとして認識されるのされているのだと考えるべきだ、べきだろう。
はい、ありがとうございます。はい、はい、では、次ではのところから最後までどなたかおはん、読んでいただけないでしょうか。
はい、読みます。
お願いします。
では違うエピソードの中ではどうかというと、これと同じ冗長性を持っているエピソードもあり、持っていないエピソードもあると思う。同じ冗長性を持っている2つのエピソードを取り出して、その各々から指摘感覚を推量すると同じ指摘感覚にたどり着くはずだ。例えば、さあお片付けしよう、嫌だ、もっと遊ぶ、なぜ言うことが聞けないの、嫌なんだもん、じゃあお母さんが片付けます、あ、やめろ、というエピソードを持っている親子が、親が、さあお出かけしましょうと言った時に、子供が、嫌だ、お家にいると言った場合に、以下どのようなやり取りが続くかは予想できる。どうして予測できるかというと、おそらく同じ指摘感覚が使われるからだ。個人は一体いくつの指摘感覚のセットを持っているのかというと、それは研究した人がないのでわからない。アドラー心理学が知っているのは、カウンセリングに来るような困ったエピソードだけで、 困っていないエピソードの中でどういう指摘感覚が使われているのかは知らないし、また知る必要もない。困ったエピソードに限って言うなら、普通は一つの指摘感覚しか使っていない。複数のエピソードについて共通する指摘感覚があることを見つけ出すことができれば、それを指摘意味付け、プライベートミーニングという。ある学者は指摘信念、プライベートビリーフという言葉を使うが、私は思うところがあってそれは使わない。ある人の指摘意味付けを知ると、その人が様々な困った場合にどういうふうに振る舞うかを予測できるようになる。人生全体の冗長性までは知らないが、少なくとも困難場面に必ず現れる冗長性は見えてくる。あるエピソードの冗長性をカウンセリングあるいは心理療法でもって別の冗長性に変換して困らない方法を身につけると、関係するすべてのエピソードについて冗長性が変わり、人格が成長したことになる。アドラーがライフスタイルと呼んでいたものは、困った時の行動の冗長性のことだと考えてもいいと思う。必ずしも人生そのもののパターンではなくて、カウンセリングで話題になる人生のパターンでしかないことは確かだし、またそれで十分だ。アドラー心理学は、そもそも人間とは何かには関心がなくて、この人をどう援助するかにしか関心がないので、それでいいのだ。
はい、ありがとうございます。はい、そうですね、冗長性を持って繰り返しされている、パターン、まあ、同じ指摘感覚を使って、エピソードは違っても、そこにあるものっていうのが同じものをずっと繰り返していて、だけど、本人は、そのパターンにのっとって、予測の中で動いていることは分かっていて、もしかしたら分かってるかもしれないけれども、その根底にある、まあ、例えば、私は何々であるとか、人々は何々であるとか、世界は何々であるとか、I should be とかの目標追求とか、そういったものまで、こう、意識の中で動いているわけではないし、最終的には本当に当たり前すぎて、例えばだってこうしないと困るじゃないですかっていうところの、なんていうのかな、なんて言ったらいいのかな、まあでもすごい当たり前すぎて、そこのパターンっていうのが、パターンとか、世界の見方とか、自分への見方とか、人々への見方とかっていうことは、無意識の中でやっているので、そういう意味付けっていうものを自分自身で見つけるっていうことは、非常に困難なんだろうなと思うんです。だけど、なぜっていうところは、ちょっとよくは分からなかった、よく分からなかった。結局結論は出せなかったです。もうそういうもんだ、なんじゃないみたいな感じで、終わってしまったんですけど、はい。はい。すみません。ちょっと中途半端な考察で申し訳なかったです。何か皆さんお話ありますか？
はい。
はい、お願いします。
はい。ちょっと、感想というか、話が変わって、話題が変わってしまうかもしれないんですけど、資料の最初の私が音読させてもらったところで、その野田先生のがその自己分析はできませんよってはっきり言ってくださっていて、だから確かにその通りだよねって思うんですが、一方で、その最後の資料5にあるこのエピソード分析のすごく上手に出すときになって、
あれ、ちょっと音声が途切れてます？
聞こえますか？
はい、聞こえました。
大丈夫ですか？すいません。 自己分析はまあ確かにできないんだけど、なんていうのかな、実際そのエピソード分析やっても自分で皆さんね、パッセージプラスとかのメンバーさんとか自分でやれるところまでやってみて、でも相手がリーダーさんとかカウンセラーが聞いて相手になっていろいろ話をしたら全然違うのが出てきましたみたいなことをおっしゃることは結構多いので、確かに自己分析はできないよねって思うんですけど、でもやっぱりなんか繰り返し指摘感覚を出し続けることによって、かなりこれ私のパターンねって気がつくことはできるようになる、なったなと思いました。だからなんていうのかな、はい、なんて言ったらいいんだろう、昔より冗長性っていうのを気がつきやすくなったような気がするなって最近の勉強している人たちを見て、自分自身もですけど、そんなことを思いました。すいません、感想です。
ありがとうございます。そうですよね、はい、あ、またこれやってるわみたいな風には、最初はこうエピソード分析の最初のところではあまりそうはピンとこなくっても、なんかその何回か繰り返しやってるうちに、あ、またこれやってるわっていう風に気がつきやすくなってますよね。
はい、そう思います。
はい、ありがとうございます。そうか、もう、それ今おっしゃっていただいて、あ、そうだなと思って、相対的マイナスから相対的プラスの図の方向、一方向っていうのを自分はやっているんだって思うと、なんか本当にこうパターンを自覚しやすくなるというか、そんな風に、あ、私自身はそうだなと思いました。はい、他皆さん何かお話ありますか。
はい、
はい、お願いします。
今のお話を伺ってて、私もこのところ最初読んだ時から、エピソード分析は、慣れてくると自分でやってみるよって言われて、そうやって、その行動を繰り出す前に変えるみたいなことをするので、これと自己分析とどう違うんだろうってちょっと考えていたんですね。で、まあ、確かにそのエピソード分析は、まあ、まず一つはその今日の文、最初の、ジヒアの文とか、あと野田先生 のアドラー心理学を語るからの引用なんかは、まあ、基本的にライフスタイルの話を言っているので、まあ、指摘意味付けの話を言うと、目標と、あと対処行動の話を、はい、対処行動というかこう方法ですね、その目標を実現する手段の話をしているっていうので、エピソード分析そのものとはまあ違うのかなって思ったのが一つと、あと今のお話を伺って思ったのが、確かに最初はみんなでやったりしますよね。で、それで何回かやって、あ、またパターンだ、これパターンだなって出てくるってことは、何回かもうその、指摘感覚が出てるエピソードってのがあって、同じような行動をしてるエピソードってのが あったということを知っている上で、あ、またこのパターンだなってのがわかるわけだから、そこはもう、その分析というよりは、ワーキングスルーになっているんだろうなという気がしました。だから、まあ、分析というよりは、そう、なんていうのかな、それも一度分析したものを、実際、起きていることに当てはめて考えるということになるんだろうなというふうに そうじゃないかなというふうに思いましたというただの感想でございます。
ありがとうございます。そうか、そうですね。
はい、感想なんですけど、
はい、
皆さんのさっきのお話聞いてて思ったのは、エピソード分析をやる繰り返しということは、このジーヒア先生の今日のテキストに、なんかその油絵を鼻の先にくっつけてるって書いてあったじゃないですか。だからあれが、なんか鼻の先にくっついてんじゃなくて、ちょっと離して見るようにするっていうことなのかなって。それを繰り返したら、なんかやっぱり全体がちょっと見えてくるって、なんかそんな感じかなっていうふうに思いました
。ありがとうございます。なるほど。そうですね。確かにこう、話もこの本を読んだときに、こう、自分の手を鼻につけて、とか思ってたんですけど、ちょっと離して、もう少し何かを見れるようになるっていう感じですよね。そうすると、こう、もう少し全体の中で、なんか自分が何をしているかとかが分かりやすくなりますよね。なるほど。ありがとうございます。他何かお話ありますか？
はい。
はい、お願いします。
さっき優子先生がおっしゃったように、ジヒャ先生と、そか野田先生のこのトーキングセミナーの引用とは、ライフスタイルについて、すいません、相原さん、ちょっと一応マイク切ってもらえますか。なんかちょっと雑音が、はい、すいません。トーキングセミナーとジヒャ先生のは、ライフスタイルについての話であって、でこの資料5で書かれているのは、エピソード分析に関連した話かなと思うんですが、でこの中で私が引っかかったのは、2段落目の最後ですね。むしろ同じ指摘感覚が使われて冗長性があるから一つのエピソードとして認識されているのだと考えるべきだろうということで、これ確かにそうだなと思うんですよね。だから、私たちがエピソード分析の練習をして繰り返すのは、で、繰り返しているうちに、あ、これも同じ冗長性だよねって、わかるのは、まあ、その、同じ冗長性のエピソードを出しているから、まあ、当然といえば当然なんですよね。で、ライフスタイルの話になってくると、これはまた違う冗長性のエピソードを出してきて、で、またその指摘感覚を出してっていうことの、まあ、いくつかの重なりから、ライフスタイルを見ていくわけだから、やっぱり、やっぱりエピソード分析で扱うのは、ノブさんもおっしゃったように、なんていうのかな。どっかだけすごい濃い色のついた、油絵をちょっと離してみる。こうやって、またこれも同じ色合いだなとかっていうのがわかるという、そういうことなのかなと思いました。で、いろんな絵を重ねて、やっと全体像が見える。これが何かな、自分たちのパターンにどのように当てはまるかを理解するっていうのが、いろんな絵を並べて、パターンを考えるということになるのかなと思いました。
ありがとうございます。そうか。はい。ありがとうございます。なるほどな。なんか、はい。だいぶ私もごっちゃごちゃにいろいろ考えていたなっていうことが理解できたのと、 そうですね、はい、だいぶいろいろごちゃごちゃにして考えていたなということに気づけたのと、それとやっぱりライフスタイル、自分のライフスタイルっていうのはなかなかこう自分自身でも気がつかないっていうのが、うん、今の彩子さんのお話でも、ああそうかもしれないなというのを思いました。いくつもの絵っていうのをなかなか自分の中にあって、それをこう並べてこう見るっていうのも難しいことですし、それは本当にセラピストさんとこう対話をしながらこう見ていくものなのかなというふうに思いました。はい、ありがとうございます。今日の私の担当はここで終わりたいと思います。ゆうこ先生にお返しします。ありがとうございました。